7月13日月曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まず電車に関する情報が入っております。 JR 常磐線ですが、日立の牛久駅で停電したという影響で、現在取手駅と土浦駅の間運転を見合わせているということです。JR 東日本によりますと、まもなく運転再開できるという見込みだそうなんですけれども、ご利用の方ご注意ください。まあ、常磐線取手と土浦の間止まっているということなんですが、一方で品川取手間、快速電車ですね、もう一部運転本数が少なくなるというようなこともあるようです。少し影響もあるようですので、若干今日早く出た方がいいかもなという感じです。運転再開等々また情報入り次第お伝えしてまいります。さあ、今日は今有楽町日本放送屋上の温度計が 18.8 度しかありません。
そうです ね、
湿度は 93.8% なんですが、昨日と比べるとこれ相当涼しいなというような、
そうなんですよね。昨日東京都心はですね、最高気温が 32.5 度あったということで、
いやそうだよね、もう昨日は暑くて暑くて、
本当ですよね。
近所の公園に子供を連れてったんですけれども、もうね、子供たちも水遊びだよね。
そうですよね。
こうなってくると ね。だうちは非常にケチなもんでですね、飲んだ後のペットボトルをきれいに洗って、で、そのキャップのところにこう千枚同士で穴を開けて、即席の水鉄砲を作って、それで遊ばせるって、
ね。楽しそう。
最近のは結構ぐしゃっとこう潰せるような柔らかいやつもあるじゃないですか。
そうですね。
ああいうような子供の力でも十分にこう水鉄砲になるので。
なるほど。
そうなんですよ。
わあ、いいですね。
でもさ、周りの子供を見てるとさ、なんかタンクみたいのを背負って、で、水をこう散布するホースがついてて、で、それでこうシコシコやると、なんか水がピューって飛んでいくみたいなのもあってさ、本格的な、そう。
ゴーストバスターズみたいな。
いや、そうそう、ああ、そういうこと、そういうこと、そういうこと、後ろタンク踏んで。そうなのよ。いや、なんか進化してんだなと思いながらさ、で、いろんなキャラクターのがあってさ、当然ね、うちの息子はさ、あれはいいなと思いながらさ、ペットボトルを潰すみたいなことをやってて、社会の厳しさを思い知った週末でしたね。子供が大きく成長してくれたらいいなというね。
ペットボトルの水鉄砲で。
んなもん買うお金はうちにはないからなって言ってね。さあ、この後8時まで生放送です。OK コージアップ。6時の日本放送ニュースから参りましょう。一面のご紹介ですね。今日は一般紙の朝刊は休刊日であります。スポーツ新聞は駅売りのものが出てますんで、それがスタジオの中に入ってきております。昨日の野球の結果で一面の作るということ、野球のシーズン帰ってきたなというのがこんなところにもね、如実にわかるんですが、そして今お聞きいただきましたように、ヤクルトが首位に立ったぞということを三紙一面トップです。サンスポ449日ぶり高津ヤクルト初村上ダッシュと、いうことで、村上選手の一打もありというこの首位を奪ったというのが一面トップ。日刊も、どうだ前評判覆す進撃や首位ということで、ここにはですね、ヤクミツルさんの漫画も出ておりますが、高津スワローズまさかの首位ジーンというですね、確かに前評判のね、低さからするとまさかっていうのが、素直に現れております。それからスポニチも高津ヤクルト初首位村上と優勝を届けるというですね、早くもそんなことまで出てきております。そして一方で負けたジャイアンツについてはスポーツ報知、原巨人、判定負けという一面、同点に追いついたかに見えたですね、これは5回の表の攻撃ですが、ピッチャーが、ショートのエスコバー選手に向けて炭谷選手が、打球を打って、で、ワンアウト一塁三塁のチャンスだったんで、三塁の亀井選手がホームに帰ってきた。おお、これで同点だと、いうことになったら、エスコバー選手から、セカンドの山田哲人選手にこう、サードのエスコバーからショートの山田哲人か。ごめんなさい。 球が渡った時にですね、パーラ選手が二塁上を通過しながら交錯しながら通過してしまった。これが危険スライディングと取られて、さらにファーストもアウトで3アウトと、守備妨害が適用されて、この同点っていうのが幻になってしまったというところを一面トップに挙げています。まあ、これもあのルールがちょっと変わったってところがね、大きく作用したというところです。東京中日スポーツは中日について試合は負けたんですけれども、一軍に上がって即スタメンの石川選手が、いきなり二塁打を、初打席で打ったと。いや、これを一面トップに乗っけてくるあたりがですね、デイリーと東芝らしいという感じがすごくありますけれども、で、デイリーは岩貞投手が勝ったぞというですね、昨日2対1で勝ったと。私もちょっと中継見てたんですけれどもね、なんといっても大山選手が昨日は、タイムリー2つで2点ね、すべて大山。そして、8回に、2点目を取って、で、あ、じゃあこれで9回は1対0でずっと頑張ってきた岩貞が完封に向けてマウンドに登るかと思いきや、あれ？スアレス？っていうね、ただスアレス1点取られたんですが、なんとかセーブして、ほんとね、私見てられなくて、途中で風呂入っちゃいましたね。俺が見てない方が勝つんじゃねえのかなと、真剣に思いまして、よかった。その効果もあったのか、なんとか2対1で阪神は勝ったというところです。あ、ちなみにあのニュースは後でちゃんと、気になるニュースやりますんで、以上一面ご紹介でした。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんです。取り上げるニュースですが、まずは東京都のコロナ感染者206人と4日連続200人以上となっております。それから7月の豪雨災害について、こちらはですね、現地熊本放送の方と電話をつないで様子を伺ってまいります。それから尖閣周辺に中国船90日連続と最長を更新しました。沖ノ鳥島のあたりでの調査というのも気になります。そして GoTo キャンペーン22日から前倒しというニュース、さらに、宮崎さん、小松左京についての本を出しております。危機の預言者、小松左京から見た日本の今というタイトルで、7時40分過ぎ、スクープアップのゾーンでじっくりとお話を伺っていきましょう。ここが気になるのコーナーです。まあ、一般紙は今日は休刊ですけれども、土日の新聞あるいはその後ね、各紙の電子版で、いろいろニュースが出てきておりますが、その中で香港です。香港の民主派が、週末にですね、9月の立法会選挙の候補者調整のため予備選を行いまして、その投票が終了したということです。まあ、これ本選でもなく、そしてオフィシャルな選挙でもないと。まあ、民主派の人たちが自分たちの候補を立てるのにどんな人立てたらいいかなっていうので、自主的にやった投票ということなんですが、ただ自主的な投票であっても、これ、民主派の人たちというと、まあ、今、話題になっている国家安全維持法であるとかにも反対ですし、そもそも論として、中国共産党の支配が強まる香港というものに対しても反対。もっと言えば、立法会の議員の選び方、まあ、今は普通に選挙がやっているという感じでもなく、まあ、職能団体からですね、推薦を受けて出るとか、基本的に中央共産党と、まあ、共存というかですね、まあ、一緒にやっていくという形の候補でないと、もはや立候補すらできないと。しかもそれも、この国家安全維持法ができてくると、これに賛成する候補じゃないと立てられないんじゃないかということも言われていますんで、まあ、この、予備選自体もですね、違法に当たるんじゃないかということが、すでに司法当局などからは指摘されていたようであります。まあ、それゆえ、まあ、一応、開かれた形で投票やりますけど、まあ、集まってせいぜい、まあ、17万人ぐらいかなということは言われてました。この17万という人がどういう数字だったかっていうと、去年行われた区議会議員選挙での得票の、まあまあ1割ぐらいが来ればいいかなというようなところだったそうなんですが、予想大幅に上回る58万人の投票があったということです。民主派の幹部の方々は、香港人再び奇跡を起こしたと市民の勇気を称えたということであります。まあ、この投票に来た人たちっていうのが並んでいるね、写真なんてのが、 各メディアで載っているというか、まあ、電子版のページを見ると載ってますけれども、まあ、こととしたようにですね、こうやってあの写真が撮られてるってことは、みんなあの顔が撮られてるってことですし、その顔写真を元にして、おそらく解析などもできるだろうし、まあ、そこには監視カメラも当然ついていたであろうから、本当に相当な勇気を持ってですね、香港人の人たちが投票に行ったということは、これはすごいなと思いますし、ね、そこまでしてやっぱり、民主主義というもの、こう価値観というものを守っていきたいという人がいるんだということは、どんどん報道していかなきゃならないというふうにも思います。で、一方でその香港からですね、まあ、あの人が逃げ出しているというのは、いろいろあの民主派のね、リーダーたちが、外から活動しようとしているなんてことも報じられてますけれども、あの感染症の専門家のですね、エンレームさんという人があのアメリカに行っております。で、メディアの取材に答えたということで、で、この人は、まあ、中国出身なんですけれども、香港のですね、香港大学の、研究施設にいたということなんですが、この人ですね、ずっとそのコロナウイルスだとかを、まあ、SARS ウイルスも含めてですね、研究をされていたという人でありました。で、実は去年の年末に、中国武漢で感染が初確認された後、WHO 世界保健機関と関係のある専門家から極秘の調査を命じられたと。で、12月31日には、人から人への感染を把握していると、中国当局がすでに人から人への感染を把握していることを確認してと、さらに家族内での集団感染なども起きていたんですが、この情報の、公表が許されていなかったと、いうことが、これ FOX ニュースのインタビューなどで、出ております。まあ、この当時から把握していたんじゃないかってことは、まあ、いろんなところですでに伝えられていたところでもありますが、すでに去年の年末の段階で中国当局はこれを人から人への感染非常に危険であるということを把握していたにもかかわらず、春節を迎えても、外へじゃあ出すのをこう制限するだとかということを一切やってなかったっていうのは、果たしてこれはあの国際的な人道的にどうなんだっていうね、そういった証拠が一つ一つ集まってきているということ、まあ、あのこれがどういった形で、野生動物から人へというのは、まあ、まだ解明できていないところですけれども、人から人へというのが分かった段階でなぜ止めなかったんだというあたりは、これきちんとした国際的な調査団を入れるなりして、解明をしなくてはいけないことだと思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は宮崎哲也さん、関西支社からお登場です。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
次回は、まあ、前回次回はやる、あの東京会やるって言ったんですが、すいません。
いえいえ、とてもない。よろしくお願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについて、お仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
7月13日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、評論家宮崎哲也さん、関西支社からの登場です。皆さん、おはようございます。
どうもおはようございます。
よろしくお願いします。
宮崎さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます、はい、では最初のニュース、こちらです。東京都の感染者206人、4日連続200人以上。東京都は昨日、都内で新たに206人が新型コロナウイルスに感染していると発表しました。都内で1日に確認された数が200人以上となるのは、今月9日の224人、10日243人、11日206人に続いて4日連続となります。 先週の木曜9日から木金土日と4日連続200人以上と、まあ、その数字ばかりがこう、ね報道されていますが、宮崎さんどうご覧になります
か。私はこの番組でも何度か申し上げましたように、はい、感染者の数そのものはですね、参考値に過ぎないというふうに思ってるわけです、はい、ただし、はい、感染者が多くなると、まだ現状ではね、はい、な20代30代がかなり多くて全体の 65%、はい、というところですから、
そうですね、
ただこれが徐々に、高齢の方、比較的高齢の方に広がっていくというような傾向が出始めている、はい、ということを考えると、この感染者数の増加が重症者 の増加、
はい、
さらには亡くなってしまう方の増加ということに、つながっていく可能性というのも否定できない状況になってきたなというふうに感じています、
まあ、母数が多いと当然そうなりますもんね。
でだから、まあ、若い人が多い、軽症者や無症状の人が多いという現状で、そうだかといって、
はい、
楽観視はできないような事態に徐々に近づきつつあると思いますね。で大阪市の方、はい、大阪府の方は、いわゆる大阪モデルに従って、黄色信号が点灯しました、
はい、通天閣黄色になりましたね。
でこれを黄色信号がつくと、まあ、3密を避けることを、はい、この徹底を3密の回避の徹底を求めるとか、家庭内の感染を防ぐように注意期間にするとか、クラスター発生施設の利用者に PCR 検査を呼びかけたりするというようなこと、
はい、
まあ、具体的な施策というのは、これから項目が細目が出てくると思うんですけれども、
はい、
なされるということですので、まあ、ちょっと東京もね、そろそろ座死しては、
はい、
まあ、座死してるわけじゃないんだけれども、何らかの具体的な対応ということが必要になってくるんじゃないかなと思いますね。
まあ、今のところはね、何かこう移動が大きく制限されるであるとかっていうのはなかなかないし、まあ、西村大臣も1都4県に対してこうリモートワークだとか、まあ、出勤の自粛みたいなものを、まあ、呼びかけようとすると、まだ呼びかけそのものはやってないと、こういう、うん、なんか
そうするとね、大阪モデルって条件が明確でしょ、
はい、うん、そうですね。
東京は一体、はい、あるいは国は一体どういう条件が満たされた場合に、そういうこと措置に移行していくのかっていうのは、はい、相変わらずはっきりしない感じがするんですよね。
事前にはそういったものが明確にアナウンスされてるわけじゃないですもんね、
うん、そこが私はまあ、不満といえば不満だし、まあ、とはいえ、
はい、
そういう措置をそろそろ取らざるを得なくなってきたなって雰囲気はなんとなく出てきてますよね。ただしこれは、はい、いわゆるこう東京アラートが解除されて以降ですね、
はい、
まあ、特によく言われるようになった。私もそのこと自体に反対じゃないんですけれども、経済を回すという、
はい、
そういうこの自粛を解除して経済を回すという、そういうこの方向性っていうのが一体じゃあこれからどうしていくのかっていうのは問題となってくると思いますね。
まあ、政府は第一次第二次の補正予算の中でそういう経済を回すっていうところをいろいろ盛り込みましたけれど もうこうなると執行が止まっちゃう可能性だってありますもんね。
そうですね、そもそも、私はこの例えばね、自粛とか休業要請とかっていうことが完全に解除されても、
はい、
直ちに経済が回り出すということはないというふうに見ている、
はい、
で、これはなぜかというと、経済っていうのは不確実性っていうものにものすごく敏感なんですよ。今ね、株式市場とかは、
はい、
ああいう短期的にこな市場、短期変動市場ってものすごくこう乱高下してるじゃないですか、
はい、
新興市場なんていうのは将来に対する、まあ、ある意味で不確かな期待によって伸びてるところもあるけれども、
はい、
実体経済は それとは異なった原理で動く実体経済というのは、つまり現実の投資とかね、現実の消費っていうのはね、
はい、
そう簡単に不確実性というものを、織り込むっていうのは難しいんですよ。そうなると 投資や消費、あの消費がなお冷めていくという、うん、はい、そういうこと自体を考えなきゃいけないと、はい、長期的にね、
うんうん、この後キーワードのゾーンでですね、またこの経済に対する考え方というところを伺っていきたいと思います。まずはコロナ、東京206人4日連続200人以上というニュースを取り上げました。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。7月豪雨災害、熊本県を中心に70人死亡、1人心肺停止、13人行方不明。停滞した梅雨前線による記録的な豪雨で球磨川が氾濫するなどして、熊本県南部を中心に甚大な被害が広がった九州豪雨は、11日で発生から1週間となりました。今回の記録的な豪雨で、これまで熊本県を中心に70人が死亡、1人心肺停止、13人行方不明となっております。これまで捜索活動を妨げてきた雨は昨日止んだんですが、午前中から気温が上がって蒸し暑くなり、現場では汗を流しながら捜索に当たりました。今日からもまた梅雨前線本州付近北上ということで、各地激しい雨が降るようであります、うん。今日はですね、宮崎哲也さん、大阪の日本総関西社からご登場ですが、大阪どうですか、お天気明るそうですね。
そんなにまだ雨が降ってきるというか、曇ってはいますけれど、雨が降りそうという感じではしないですね。
まあ、関東も朝方ちょっとパラつくようなところあったんですけれども、
でも大体関東と同じかもしれません。室内からそういうふうに見えるけど、ひょっとしたら小雨は降ってるのかもしれない、外は。
もう本当降ったり止んだりで、降れば土砂降りという感じに
という感じですね。
さあ、ここでですね、この被害が大きかった熊本について、現地 RKK 熊本放送報道部の、徳本幸太郎記者とつないでお話を伺っていきます。はい、徳本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
1週間が経ちました。現地取材されていていかがですか？
はい、特別警報が発令された後ですね、1週間ずっとと雨が降り続いていまして、昨日やっと晴れ間が広がってですね、少し住民の方々もほっとした表情が見られたといった状況ですね。
そうすると片付けとかもようやくこれからってところですかね。
そうですね、これまで本当にずっと雨が降っていましたし、はい、避難命令、避難勧告なども出ていましたので、川に近い、住宅の方々はやっぱり避難所に避難しなくてはならなかったりするので、やっぱりなかなか進まなかったというところからすると、昨日は随分と片付けが進んだのかなといった印象ですね。
瓦礫とかゴミはどうですか？
私は昨日芦北町というですね、はい、土砂災害がひどかった地域、まあ、浸水被害もあるんですけども、その地域行ってきたんですけれども、自分で軽トラックなどがある方は、荷物をどんどんゴミの廃棄物の集積所に運べるんですが、やっぱお年寄りなんかは運べませんの で、まあ、道路沿いに、廃棄物がずっとこう並んでいってるような状況が続いていましたね。
なるほど。そうすると行政が片付けてくれるの待たなきゃなんないから、結構時間かかっちゃいますもんね。
そうですね、芦北町では昨日からようやく行政によるその運べない方の、廃棄物の回収が始まったようですね。
結構山あい、山間部も多くて、集落がこう点在しているところで孤立してるなんてこともね、報道されてましたが、その辺いかがでしたか？
はい、私も当初から孤立集落はずっと取材をしているんですけれども、はい、現時点で、16集落およそ400人ほどが、事実上の孤立状態にありまして、おおむね電気が来ているっていうことなんですが、まだ一部来ていないところもあるという話もありまして、今その孤立集落については自衛隊の方が物資を送るなどしてですね、徒歩で行って物資、食料などを渡したりして、なんとか今つなぎ止めているといった状況ですね。
水は大丈夫なんですか？
これがですね、ありがたいことに湧き水が、山水っていうのが結構出ていまして、そういったものをうまく地元の方々は利用されているようです。
なるほど。
これ徳本さんご自身も取材に行くってなると、車で行けないからやっぱ徒歩で歩いていくわけですよね。
あ、そうですね、
これは時間かかるって言いますね。
当初はやっぱり1時間ほど歩いて、その集落まで行った時もありましたし、ただやっぱり雨がずっと続いていて危険なので、我々も避難しなくてはならない 場面もいくつかありましたので、まあ、無理はしない程度にやっぱり歩いて近づいてお話を聞いたりはしていましたね。
取材されていて今現地の方々が必要だろうとか困っているっていうことはどんなことがありますか？
はい、今避難所では私もちょうど今人吉市の避難所にいるんですけれども、物資は随分と整ってきています。たくさんの支援が届いていますので物資はあるんですけれども、一番住民の方々が口にされるのは今後のことですね。住む場所がどうなるのか、いつまで体育館などの避難所にいなくてはならないのか、そのあたりの方針を、国や県などが早めに住民の方々に示すことが重要ではないかと思っています。
仮設住宅とかそういったものっていうのはまだこれからですかね？
そうですね、人吉市と、山井村という隣の村があるんですけれども、はい、そこでは、仮設住宅の建設が、始まりました。4年前の熊本地震と比べるとですね、随分と早い対応にはなっています。
なるほど、まあ、これがどのぐらい必要なのかっていうところですよね。
そうですね、被害の全容が正直見えていませんので、何棟が、床上浸水して何棟が全壊だっていうのはまだまだこれからですので、
まだ把握できてないんですね。そこ
は、はい、把握できてません。家屋調査が、市町村によってバラバラなんですが、今日から始まるところもあるよう
です。これからですね。
あ、なるほど、はい、まあ、それも雨が妨げてた部分があったわけですもんね、今まではね。
そうですね、はい、
なるほど、わかりました。いや、トモさん、朝からどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。いい
え、気をつけて取材続けてください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。 RKK 熊本放送報道部徳本幸太郎記者とつなぎました。まあ、現地把握もこれからってことは対策もこれからですもんね、宮崎さん。
そうですね、まあ、今回の水害にあった九州の地域というのは私の郷里に近い、
そうですよね、
私福岡県久留米市ですが、まさに水につかったところじゃないですか。大変なところだったんですけれども、はい、熊本もね、よく遊びに行ったところなんで、で、コロナ禍でね、
はい、
観光地がものすごく打撃を受けていた
そうですよ、ね、
わけですけど、これでまた追い打ちをかけられたというような感じなんで、これ復興大変だろうなと思いますね。いや、
本当ですよね。これだから早急に予備費だけで大丈夫かっていうことも考えなきゃいけないですよね。
だからそういう、こう特別な対策っていうのが従来のこの擬人大臣災害としてとかっていうこととはのと別に、何かこの特別なこう復興のためのこの資金というのが国が支出すべきだと思いますけどね。
今日は安倍総理が現地を視察をするということであります。まあ、それを受けて夕方に非常災害対策本部の会合が行われるということで、そこで何らか出てくるといいんですけどね。そしてもう一つ用意していたニュースなんですけれども、尖閣周辺に中国船90日連続で最長更新と、中国海警局の船4隻が、昨日も接続水域を航行していたと、90日間連続となっております。で、また東京、日本最南端の東京都小笠原村の沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域の中でも、中国の海洋調査船が活動していると、ワイヤーを垂らしているなんていうね、映像も出てきて、これは、
現時点でもう抗議をし続けるしかないです、これは。とりあえず
この調査船に関しては、
まあ、コロナとか、
はい、
水害で大変ですから、
で
も忘れてはいけない、ちゃんと抗議を、いちいち抗議をし続けるということしかないと思います、
はい、
当面はね。
まあ、これね、国際法違反だということはもちろんあるんですが、一方で、ね、強制的に排除というのがこれなかなか難しいと、公選という立場はありますもんね。
そうですね。ですから、まあ、なんというのかな、これは長期的には、はい、もっと抜本的な取り組みをしなきゃいけない問題なんだけれども、まあ、何せその尖閣っていうのは日本が実効支配しているところなので、
はい、
そのこのアドバンテージを生かして、何らかの抜本的対策をしなきゃいけないんだけど、当面はですね、
はい、
抗議しかないと、
うん、
ただし忘れずに抗議をしなきゃダメだということです。
これ抗議しないってことになると、国際的には、あ、現状これでいいのね、認めたのね、日本は、
ということになってしまいますんで、それを、そういうような認識を広めてはいけないので、とにかく抗議はやるということですね。
まあ、南シナ海でもこの沖ノ鳥島の件のような資源調査ってそういえば一番最初やってたよなと思うと、これはフェーズが変わってきたと思った方がいいんですかね。
何かこのコロナ、世界的なコロナ禍を契機として、はい、中国がこれ南アジアへ、東南アジアへ、東アジアへ展開し始めているという悪いこの雰囲気が感じられますからね。まあ、日本もね、いろいろ外交的に対応はしてるんだけれども、はい、なかなかちょっと間に合わない感じ。あの相手方の中国の方の、
はい、
例えばほら日本とフィリピンで中国軍機の情報共有をしたりね、
はい、
一応こういろんなことをやろうとはしてるんだけれども、対応策をやろうとしてるんだけれども、なかなか間に合わない感じ。あの非常に動きが早いですね、中国
は。向こうはもう上位片つのようにこう動けると。で対応する国々はそれぞれバラバラだし、それぞれ民主主義だから意思決定が遅いというようなことも言われますね。
だから連携がこれから必要になってくるということでしょうね。だからオーストラリア、インド、はい、東南アジア諸国などとの連携というのが必要になってくるということですね。
この時間評論家宮崎哲也さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も宮崎さんにお付き合いいただきます。以上、全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。 GoTo キャンペーン22日から前倒し。赤羽国土交通大臣は先週金曜の閣議後会見の中で、政府の需要喚起策 GoTo キャンペーンの旅行観光分野について今月22日から始めると発表しました。すでに予約している旅行についても補助の対象とします。国交省はこれまで8月の早い時期を開始を目指してたんですけれども、業界からは早期実施の声が上がっていて前倒しをしたそうです。
協会が、ね、早期実施を求めるというのはよくわかるんですよ、はい、あの先ほども申し上げましたが、
はい、
コロナ禍と水害で観光地大打撃を受けておりますし、まあ、コロナ禍では、ね、あの旅行業、はい、鉄道、航空、旅行関連業、そしてもちろん旅館とかホテルといったものも大打撃を受けてるんで、なんとかしてほしいという、
はい、
そういうこのお気持ちはわかるんですが、果たして、まあ、どれほど予測したか、っていたかというのはわからないけれども、はい、まあ、コロナが再びこう蔓延しつつあるのではないかと、という、まだ、あの、先ほども申し上げたようにね、感染者ベースの話ですから、はい、まだあの重症者や死者のには至っていないので、
うん、
予測的なことしか言えませんけれども、
はい、
ひょっとするとこのまままた再び蔓延していくかもしれないという、
うん、
そういう状況の下でですね、
はい、
GoTo キャンペーンというのはどうなのかと。で西村大臣もね、
はい、
喉や嗅覚、味覚への違和感がだるいという方はそもそも外出せず、当然県をまたぐ移動は控えてもらいたい、航空、鉄道、バスなどは消毒や換気を行い、人と人との距離を取ることを徹底してもらうとともに、ホテルなどでも旅行者に検温し、体調を聞き、違和感のある人はその地域で検査してもらいたいとおっしゃったそうですか。そういう状況下での旅行キャンペーンなわけで、 GoTo トラブルはね、
トラベルはね、はい、
GoTo トラブルじゃない、トラベル、ね、
はい、
トラベルはね、そういう状況下ですよね。果たして今 やることがどうなのかと、はい、いう気はします。私はこの旅行業者にかじゃあ等に関しては、
はい、
何らかの救済策というのを、行うべきで、もうこういうこの V 字回復を狙うような、
はい、
V 字回復状況を、あの景気の V 字回復状況を狙うような状況、あの政策というのは、もうちょっと後でもよかったのではないかというふうに 思います、ね、もうちょっと事態が、コロナの事態が沈静化する、
はい、
数状況で、じゃあ今何をやるべきかだったのかというと、一つは、うん、私はやっぱりこれ GoTo キャンペーンって 1兆7000億円も、約1兆7000億円を使ってるんだけど、ね、はい、むしろ第2波 に備えて、医療充実のためにお金を使うべきではなかったのか、
はい、
まあ、人工呼吸器とか、はい、医療装備の確保のためにお金を使うべきではなかったのか、もっともっとね、使ってないわけじゃないんですよ。でも、はい、やっぱりこの GoTo キャンペーンに比べると、
そうです、ね、
の予算に比べると2000億程度だったり、300億程度だったりというようなことなんです、
はい、桁が違う。
やっぱり私は消費を喚起したいというの、全体を喚起しなければいけないというのであるならば、
はい、
あのケチな、う
ん、あのケチな
ケチなと言ったらいけない財政支出にものすごく消極的なドイツが、
ドイツが
付加価値税を下げております。
付加価値税ね
日本も
消費税、
なぜ、
はい、
このコロナ禍の直前に、10% にして GDP をガタンと落とした日本がですね、
はい、
GDP 成長率ガタンと落とした 7%、 年率換算で 7% も落とした日本は、
はい、
それに反省して、反省の意味を込めて、私は 5%、
5%
5% 以下
以下
に、とりあえずするというぐらいのことを やるべきだと思うんです、うん、これは消費喚起に間違いなく結びつきます、
はい、
と同時にですね、こう地方財政がね、
はい、
非常に悪くなってきてるんですよ、これは昨日の朝日新聞なんかでも、
はい、
財源確保で非常に都道府県が苦しんでいると、うんうんうん、コロナ禍でもともとそうだったのに、水害でさらにそれが追い打ちをかけているということでですね、日銀がね、
はい、
国債買い切りオペやってるでしょ。
やってますね。
これに対に地方債も加えて、
はい、
財政的に、余裕を持たせてあげるということが私は必要だと思う。総務省もね、そういう方向でやろうとはしてるんですけれども、は
い、ね、担保にしろとかね、そういうこと、ね、
まだね、はっきりとそういうことをこう日銀が、
はい、
表明したわけではないので、なんとかそういう形で、財政を安定化させないと、これね、おそらく地方財政のこの虎の子である、
はい、うん、
法人税っていうのはこれから激減していくんですよ。
そうですよね。
そうするとね、財政発端団体またぞろこう、そういうね、こう財政的にもう完全に窮迫してしまうような地方自治体がいっぱい出てきてしまう可能性がある。だからそういうふうになったらまた大変なことになるので、はい、先手を打ってなんとか地方財政というのを、
はい、
この救ってあげるという必要があると思いますけどね。
そうですよね。すでにコロナ対応で休業補償を出すという段になっても、やっぱり財政力によって金額が違ったりとかタイミングが遅れたりとかってことが起こってるっていうのは、これよろしくないですよね。
よろしくないですね。それは休業補償に対する消極的な、
はい、
うんうんうん、地方自治体が消極的になってしまいますんで、大変よろしくないという状況で、結局しわ寄せは多くの人々に、
はい、
まん延という形で生活者にかかってくるわけですから、これは避けたいというところですね、
うんうん、GoTo キャンペーン今日のキーワードでした。サメリアツイッター様々いただいております。この後お知らせ、そして羽田美智子さんのコーナーを挟んで、宮崎さんの新刊今こそ小松左京を読み直す、 NHK 出版新書から出ております、こちらについてお話しいただきますが、予告をしたらいろいろ来ました。川崎市川崎区のムルキチさん、はい、小松左京先生の作品大好きなんです。小松左京氏というと裏テーマを持つ作品が多いような気がしますよね、日本沈没、国家とは何か、国土をなくして国家は成り立つのかという重いテーマを感じますしねと、そのあたりをまた深く、この後よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。危機の予言者小松左京から見た日本の今。
日本沈没や復活の日で知られる SF 作家小松左京をテーマにした本、今こそ小松左京を読み直すが NHK 出版新書から先週の金曜日に出版となりました。書かれたのは宮崎哲也さんです。大規模災害、自然災害やウイルスパンデミックなど驚くべき精度で今を予見したかに見えるこの小松左京作品から、科学や哲学の分野にも及ぶ不安にさらされた日本の今を読み解いていきます。これは帯にですね、危機の予言者かそれともということが書いてあって、ね、なんかいかにもこう予言者だみたいなことがね、ここのところもたらされたりもしてますけれども、宮田さん、この本を書いたっていうのは、
昔ね、飯田さんと午後にやっていた、はい、日本放送やっていた番組で、アメリカの壁っていう、
アメリカの壁
っていう作品を、はい、取り上げたじゃないですか、うんうん、この時は、はい、いわゆるこのトランプ政権が発足して、うん、はい、発足直前だか発足した
するかぐらいでしたね、
ぐらいで、はい、アメリカファースト主義をこう唱えて、うんうんうん、まあ、同盟関係っていうものを軽視すると、
はい、
いわゆるこう昔ながらの言い方ですけど孤立主義を取るのではないかというふうに言われていて、うん、
はい、
まあ、部分的に現実化したんだけれども、うん、アメリカに壁ができちゃったら一体どうなるかっていうことで、
はい、
この本が売れてる、注目されて売れてるっていう、
そうでした、そうでした、
そういうふうにね、何かね、こう時事問題で危機的な状況が起こると、
はい、
必ずこう、あ、小松左京の小説にここが出てきたとかっていうような話っていうのは出るわけですよ。今のこのコロナ状況だとね、はい、今ベストセラーになってますけれども、あと復活の日という映画化もされたオリビア・ハッセイと草刈正雄で、映画化された深作欣二監督で映画化された作品、
はい、
これは要するに未知の病原体が広がって、脊椎動物と人類、もちろん人類も含む脊椎動物がみんな死滅して、南極に取り残された唯一わずかな人類を残してみんな死滅してしまうという話なんですよ。そのプロセスがね、はい、感染プロセスが広がっているプロセスが現状とに極めて酷似しているということで読まれていると、
はい、
でもね、で日本沈没なんかもなんか天変地異が起こると日本沈没が読まれる、
はい、そうですね、
あるいはこの首都圏がロックダウンするとかっていうと首都消失が読まれるとかっていうようなことがあって、はい、でそれはそういう読み方でいいと思うんですけれども、
うんうんうんうん、
彼が一体何をじゃあそういう危機的な状況とかをポーンと現況に放り込むことによって言いたかったかのというと、
はい、
例えば日本沈没だったら、うん、先ほどもちょっと裏テーマって話を聴取者の方から、
ね、
リスナーの方から出てきたけど、
はい、
この裏テーマって一体何かっていうと、
ええ、
まあ、これ舞台はね、小説自体の舞台は1980年の日本、80年前後の日本なんですが、
う
ん、それまで永遠と築いてきた戦後日本、はい、あるいはそれ以前からずっと続いてきた日本と社会というのは一体何だったのか、
はい、
ということを、ほら昔東方の詩でさ、
はい、
漢詩でさ、国破れて山河ありっていう言葉じゃない、
ありますね、はい、
でもね、山河もなくなってしまったら一体どうなるのか、うん、国は続くのかっていうことを問おうとしたと、
はい、
山河がなくなってしまうことによって日本人とか、
はい、
日本社会とか日本文化とか、
うん、
そういったものが明るみ、あぶり出されると、そういういうことを言おうとして、全てが小松左京の作品っていうのは、
はい、
そうなんですよ。復活の日は我々のこう文明、特に近現代の文明とは一体何だったのかっていうことを問い直す作品なわけ。だから別に予言しようと思ったのではないけれども、
はい、
リアリティを持たせるためにものすごく、例えばこうウイルスとか、あるいは地殻変動の様子、
はい、
プレートテクトニクスっていう、当時としては
これ
から最先端でこれから通説になると言われてい ていた通説になりかけていた理論をこの導入したりして、
はい、
その描いてるんですけど、とにかくそういうね、道具立てが非常に精密で精巧なんで、あたかも後から見ると、
はい、
予言したかのようにもう今のことを描いてるみたいだというふうに思われてしまうんですけれども、その奥にあるものを読んでほしい、
はい、
あの小松崎は未来学っていう学新しい学問体系を作ったんですよ。学問体系っていうか、はい、要するにこう学際領域を作ったいろんな学問がより集まって、過去の過去の未来観は何か、これからの未来というのはどういうふうなっていうのかなかって、未来を問うということはつまり、はい、今の私たちがどうありたいのか、うん、ということを問う、どのようになっているのか、どこに問題点があって、これからどうありたいのかっていうことを問うことになるわけでしょ、そういうことをやろうと、小説の形でやろうとしたのが小松左京の SF だろうと思うんですよ、ね、
今のお話とかを聞いてた後本を読むと、そうか、だから小松左京っていうのは究極のリアリズムだったのかなというふうにも思うんですよね。なんかその全部をこう今の状況を突き詰めないと、こうどうこの日本社会っていうのが今どういう構造なのかっていうのがわからないだろうと、うん、そのなんか、まあね、ええ、
リアリズムというよりは、ええ、こうなんて、そこの底、そこの底、一番そこの規定的な条件というものが何なのかということを考えようとした、う
ん、根っこみたいなもん
です。根っこというか基礎的な条件ね、そういうものは何なのか、そうすると、はい、一人一人のこの個々の実存ということになって、個々の存在であり、はい、個々の存在意義ということになってきますよね、はい、それがあってそれの積み上げとして、はい、社会の存在意義があり、文明の存在意義があり、人類の存在意義があり、宇宙の存在意義があり、そういうこともで問おうとした。だからこの本で中心的に取り上げている、はい、果てしなき流れの果てにという作品は、そこの投稿、ね、タイムスパンがなんと10億年、
10億年、しかもその10億年を行ったり来たりするわけですよね。
そうそうそうそう、でパラレルワールドも含めていて行ったり来たりするという、はい、という中で、うん、一体こう人間の知性の意味とは何か、
はい、
なぜ人間はこの宇宙全体をも映し出すような認識能力というものを持っているのかということが問われていくという、だからその天変地異から、はい、世界的な感染症のパンデミックから、人間的知性というものの、はい、あるいは人間的な認識能力というものの存在意義に、宇宙における存在意義に至るまで一貫した視点で描き出そうとした、しかも物語という形をとって描き出そうとしたのが小松左京だと、
はい、なんかそのパッとこう見ると、日本沈没とかもそうですけど、日本社会の何かこう悪いところをえぐり出そうとして書いたんだみたいな解説もされますが、じゃあそうじゃなくって根本的には人間とか実存とかが何かっていう、そこにこう全ての作品が至っていくってことですか。
そこから見たときに、はい、先ほど言ったように三角が滅失してしまう状況に、どうやって人間というのを対するのかと、例えば主人公の田所博士というのは、もう日本と共に俺は沈没するんだ、一緒に沈んでいくんだという選択をする、あるいはそういう選択をしない人、多くの人たちもいる、
はい、
国際社会がそれをどういうふうに見てどういうふうに処理していくのか、そのこの問題というのは、まあ、膨大な難民が簡単に言うと出ちゃうわけですよね、
はい、
そういうところのなんていうのかな、こうリアリティとその問題の重さっていうものを、読み取ってほしいと、テーマの重さっていうものを読み取ってほしいと思いますね。
そのこの思考実験みたいなものっていうのは、これはどうですか、 SF だからこそできたんですか。
うん、私はSF 以外ではこの思考実験というのはできないだろうと思います。非常にこう哲学的、最近の思想っていうのは、
はい、
哲学書や思想書っていうのはこういう SF 的な思考実験が好きじゃないですか。だからそういうところに影響を与えているとは思いますけれども、物語ときちんとした文学形式というか、はい、物語の形式を取ったものとしてまとまっているのは SF だと思います。で日本は SF の第一世代というのは筒井康隆さんと、はい、星新一さんと、はい、そして我らが小松左京さんというふうに言われていますけれども、はい、筒井さんや星さんが比較的いっぱい論じられてきたのにもかかわらず、こうやっていろいろ実利問題が発生すると、うんうんうん、小松作品って注目されるのにあんまり論じられてないんですよね。ですから私は今こそ小松左京を論じるべきだというふうに思ったわけです。
なるほど。 こちら NHK 出版新書から出ております、今こそ小松左京を読み直す、7月10日金曜日に出ております、すでに書店に並んでおりますので、ぜひご覧いただければと思います。この時間のスクープアップ、危機の予言者小松左京から見た日本の今というところをお話しいただきました。このコーナー含めポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ポッドキャスト、 YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。